第一コリントの14章コリント人の第一の手紙の14章ですね。少し東京カリスマ世界とかですね、アテオ教会では後ろの方聞こえますかっていうふうに、ね、言うんですけど、聞こえますかね、大丈夫ですかね、大丈夫ですか、ね、あ、そうそう、こうやるんですよね。こうやってね、その後また寝ちゃうわけですよ、ね、その後こうやってる時だけは起きてますからね。はい、14章1節。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りします。天の様、あなたは私を共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから賜物に関して学びますが、生ける神の道を豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。賜物の働きというのは非常に強力な力を持ちます。この賜物があるのとないのと、皆さんの人生も変わってしまいますしですね、働きも大きな変化を、持ってしまうわけですね。もう違いが出てきます。例えば先日ですね、技術が2月に、超容疑牧師の教会で、賛美をいたしました。で、この超容疑牧師の教会というのは70万人ですかね、信徒数70万人の、世界最大の教会ですね。それでですね、そして超容疑牧師の礼拝は第3礼拝でね、第4だったかな、それにギフスが出たんですね。ですから、ある方はもう盛んに言うんですね、ギフスがこう歌ってる人に超容疑牧師がいるから、これを宣伝しないとってね、こうね、こう言う方もいらっしゃいますが、まあ、超容疑牧師の前で歌ったことも大きなことですけど、もっと大きなことが起こりますから、ですね。まあ、それも一つの出来事としてね、見ていきたいというふうに思いますね。そしてこの超容疑牧師は70代の教会の牧師なんですが、超容疑牧師がですね、こう言われたことがあります。なんて言われたのかというとですね、私は予言で語られた神の言葉しかやっていない、こういうふうに言ってるんですね。で、超容疑牧師の教会というのはですね、癒しで一気に伸びてきた教会なんですね。ですから癒しが非常にこの目立つんですが、明らかにその後ろにこう予言の働きがある、これをですね、我々は見ることができます。それとともにロスで、ラインホルト・ボンケが、集会を行いました。で、これはですね、アフリカで100万人の伝道集会を行っているんですね。これは20世紀最大の伝道者、こういうふうに思われるわけですね。で、これも癒しの働きを中心にこの働きを大きく進めてきた方ですね、ドイツ人ですね。そしたら、これにですね、ロス教会の佐々木牧師が言ったんですね。そして言われたんですね、彼が言ってたって言ってました。何かというと、40年前は予言によって与えられた神の言葉しかなかった、何もなかった。しかし今その実現を見ている、こう言ってるんですね。で、これでちょっと分かってくることがあります。これ何が分かってくるかっていうとですね、このラインホルト・ボンケの働きの後ろに予言があった、まあ、表面的には癒しの働きで一気に伸びてきてるってことをね、こう見るんですが、両方ともですね、世界最大の教会、また世界最大の伝道の働きをしている伝道団体、このその後ろにですね、表面的には癒しが起こってますが、後ろに予言があったってことですね。つまり彼らの働きの根幹は賜物の働きであるということをですね、我々はこう見ることができるのです。皆さん、賜物の働きはですね、強力な力を持っております。先日ですね、岸義郎牧師というのが東京カリスマ聖会に来られました。知ってる人は知ってるんですね。うちの人はね、日本のキリスト教会の事情に疎いのでよくわからないんですね。ですから岸義郎牧師から電話かかってきてですね、 そして私に伝えに来た人がなんか忘れちゃったりなんかしてですね、そして私のところに来てこう言うわけですよ。岸さんから電話ありましたってね。岸さんって言ったってね、知らないわけですよね。ですね、そしたらそばにいる人が言ったわけですよ。あれは有名な岸牧師じゃないですか。ぎょっとしましたよね。そんなことはないだろうとね。そしたらそうだったんです。そうしましたらですね、新聞を見てゾーッとしましたね。何かというとですね、日本のキリスト教会の事情をね、理解してないのです。岸さんと私の先生、ね、岸牧師と私の写真を並べてですね、旧交を温めたと。もうそんなことね、書いてもらいたくないのです。皆さん、旧交なんてとんでもない。もうそば通った時ね、へえーっとね、もう私がこうひれ伏す、そういう関係なのですね。だから日本のキリスト教会の関係に関してよく合ってる人はですね、旧交を温めたんだってね。岡丸牧師だったら旧交ですけど、岸牧師だったら旧交じゃないね。そしてその岸牧師はですね、聖書を誤れない神の言葉と考える、グループにおいてはですね、福音派とカリスマペンテコステがあります。違いは何かというとですね、カリスマペンテコステは今も奇跡が起こっているって信じてるわけですね。我々はそうですね。で、岸牧師は、違うグループですね。でも認めてはいらっしゃいますけどね。そしてですね、JTG っていう、J っていうですね、福音派最大の神学校の、校長なんですね。ですね。そしてですね、岸牧師はですね、メッセージでこうやりました。なんて言われたのかというと、今まで日本のキリスト教会のプロテスタントですよ、歴史でですね、主の十字架のようなことから起こったことがない。日本のキリスト教師においてですね、主の十字架の働きっていうのはこれはですね、特異である。これが起こったことがないとですね。先日奥山実牧師から手紙が来ました。まあ献金したことに対する感謝の手紙ですね。何年か待ちは雑誌一周で私を名指し非難された方ですけども、誤解っていうのは解けますね。ひっくり返りますね。逆転しておりますね。で、桶山美濃宣教師がですね、高松で報奨した時にこう言ってたそうですね。日本のキリスト教師で主の十字架のような動きを初めてである。こういう動きは見たことがないと。ですから皆さんね、主の時間の人は分かんないんです。もうただ説教中寝てるだけ。長崎の人は寝てないと思うんですよね。で、訓練されてますからですね。なんかね、長崎からね、安東家に行くと寝るんですよね。あれはどういうわけでしょうね。眠りの霊にやられちゃうんですかね。そしてですね、実は皆さんね、主の十字架の働きって我々はまだ、語られていることの成就を見てませんし、何か始まってるなんて全く思ってませんね。それはね、主の働きのレベルの大きさを知ってるから、まだその生き始めだろうなというふうにこう感じてますが、そのことは思っておりませんが、しかしですね、はっきり日本のキリスト教会の、教会史上から見て主の十字架のような事柄は今まで起こってないのです。でもですね、その時じゃあ何がポイントになっているか、一つ分かるんですね。皆さん、聞き従いがポイントになっているんですが、予言の働きです。もちろん癒しとかそういう働きも起こってきてますね。しかし、ライフォルト・ボンケとか、あるいは張永義牧師の教会のように、そこで大幅にね、教会成長しているって技はまだ見てないのです。ただ一つ、今の働きの中でですね、こう見ることができます。予言の働きで、これが皆さん大きなポイントとなっているということを見ることができるんですね。で、またこの賜物の働きというのはこの後非常に大きく、また用いられるようになります。ですから皆さんですね、たくさんの技を見るでしょう。例えばいろんな方々が救われてくる技とか、解放される技とか、あるいは、ここもね、満杯になっているでしょうですね。そしてですね、さらに多くの方が集められてくるというね、働きをこう見てくるでしょう。で、この時になるとね、賜物の働きなんです。この賜物の働きなんですね。で、この賜物が非常に強力な力を持っていると。そうですね。 ですから皆さんね、賜物があるのとないのと違うんです。人生も変わっていきますよね。で、長藤牧師がこう言っておりました。何を言っていたのかというと、オンライン礼拝というのがあるんですね。それはですね、夜の礼拝を、日曜日の夜の礼拝をそのまま同時中継してるわけですね。アンテオ系教会ですね。そうしますと、彼のところのスクリーンがこのぐらいあるから、これにでっかい画面出てくると。ですね、そういうようなことをこう、言っておりました。ですね。で、私、時々言うんですね。長徳君のところで時々行くよとかね。それから、長徳に語りかけるようにやるわけですね。そうすると、ここに私がでっかい釜が出てですね、で、長徳君に向かって、言うわけですよね。別に、教会員の方々とね、2、30人で見てるっていうことでしたけどもですね、そこにバンと言うわけですよ。ね、緊張するでしょうね。長戸牧師のところに行くとですね、彼はね、祈り深いんです。安定期にいるとき、私がメッセージしてるときはですね、眠り深いんです。ところがね、私がこう、沖縄の教会に行くときはね、もう祈り深いんですよ。私の説教中でこうやってね、もう祈ってんですよ、書いてくれて。神様って、あんな長戸牧師見たことありますよね。要するに、牧師になって経験だったのかなって言うとね、そうじゃないんですね。何かというと、何を祈ってるのかというとね、秋山牧師が変なことを言いますけど、自分のことを変なことを言いますけど、神様は彼の口を塞いでくださいと。こうやってこう祈ってるわけですね。ところが祈りが弱いから聞かれない。ですから、そういうような感じですよね。で、言いたいことを言うわけですね、私はね。そうしますとね、信者の人が来るんですよ、私のところに来て。それで言うんですよ、何かというとね、秋元牧師、長門牧師はそういう人ではありません。完全に惑わせてるんですよね。もう立派な牧師ですってね。こういうふうにこう言うわけですね。すごい惑わしの霊が働いてるなと、こういうふうに思うんですね。でも皆さんね、その惑わしの霊の働きで、ね、彼の目標って成功してるんですね。私みたいに本質を見抜いてる人から見るとね、とんでもないと思うわけですね。でもね、その時主が言われたんです。この方を、私は立てます。その時ね、ってね、誰が一番ええって言ったのかって長門牧師ですよね。自分が向いてないってもはっきり思ってましたからね、ってですね、初めて一致しましたよね、長門牧師。で、この時にですね、予言の賜物ですね。予言なければ彼の人生は違ってたでしょうね。全く違ったものだったでしょうね。皆さんね、人生に影響するんですよ、皆さん。ですね。皆さんの歩みに影響するんです。そしてまたね、こう、癒しの働き。これによって違うわけですね。例えば、私は癒されましたから、今、自由にこう動くことができます。そしてですね、今、私の方針というのは体力勝負なんですね。あっち行ったり、こっち行ったり、こっち行ったり、あっち行ったりですね。体力勝負ですね。でも体力勝負ができるようになったのは、その要するに癒しが起こったからです。で、私はですね、皆さんの誰よりも体力的には弱いものですよね。ところがですね、働きの始めの時、神様の言うのはね、よく分かんないんですよね。その時分かってないわけですよね。だからあなたは韓国に行って断食祈祷をしなさいってこう言われたわけですね。それでね、韓国に行ってね、断食祈祷を行ったわけです。それですごい条件をつけるわけですよ。それは何かというとね、張永義牧師の個人的な70万人教会の牧師ですね、張永義牧師の個人の祈りの穴に入って7日間断食しなさいって、そんなことできるわけないじゃないか、ね、こっちは向こうを知ってるけど向こうはこっちを知らない。そしてまた予言というわけですよ。張永義牧師はですね、祈りの穴は私の穴だよ、だから私が使わせる。それは理論的にはそうだろうけど、ね、実際的にそんな、ね、大牧師でね、そんなことできるわけないだろうと思ったんですが、言われるから試しにですね、ともかそろりそろりとこう言ってたんですね。そうしましたらね、長女の
牧師のですね、祈りの穴、7日間、限られちゃったんです。ですね。で、そこで祈ってたんですが、夫人、断食弱いんです。ね、長崎の人は断食にそうじゃないですかね。夫人、断食弱いんです。ね、もうね、2日目に倒れました。で、後で何やってるか、こうやってね、こう、寝てるだけなんですね。そしてね、こうやって、威厳でね、もうね、体力を失っちゃって、ってやってくれるですね。そうしますとね、張永義牧師の祈りに穴ってね、張永義って書いてあったかな。そしてね、こうやって入っていくんですね。そしてここにすりガラスがあるんです。すりガラスなんですね。そしてね、祈祷院でね、張永義牧師の祈りに穴でしょ、サイスルス牧師の祈りに穴になったとともに観光ポイントになってるわけですよ。そうしますとね、祈祷院に来た人たち、観光客のようにみんな来るわけですよ。そうしますとね、私の道理とね、中に私がいるわけじゃないですか。しかしすりガラス。そうするとね、外の人たちがね、緊張するのはわかるわけですよ。そしてね、なんか言ってんだよ、ママってね、韓国語で言ったり、英語で言ったり、ね、ドイツ語で言ったり、なんかママって言ってるんですね。で、それも意味がわかるわけですよ。超力に牧師がいるって。で、はぁ、まずいって、ね、これじゃまずいとかなんですね。こうやって一生懸命こう、やってましたよね。それでね、7日ね、やっと終わったんですね。でもそうですね、そういう、いい加減な断食祈祷にもかかわらずですね、この断食であなたの体を強めるって主が言われたとおり、そっから私、詰まっちゃったの。で、その時にですね、なんで詰まる理由があるんだろうと、こういうふうに思いました。ね、そのことを知らなかったから、もう猛烈にこう、詰まるんですね。今日も朝5時出てきますからですね、わっとね、昨日の夜は東京会場の礼拝ですね、1時頃に出てますからですね、もうその連続ですね。だからこれは確かにそうだな、かつての体力だったら持たなかったっていう意味なくね、カリスマの働きです。これ非常にこの重要な意味合いを持っているということをどうぞ覚えてください。そしてですね、賜物に関して、私たちがやる側の働きなんてことなんて言うんですか。シーマでね、はいはい、いや、なんかね、本当は試験やるんですけど、なんかここに立たせるのがちょっとかわいそうな感じがしますね。ポコッと立ってね、やるっていうのもちょっと大変だろうと、ね、それでちょっと話を変えてやるわけですよね。ですから、でも聖霊が突然導いたらね、パッとやってくださいと、ね、言うかもしれませんけどですね。で、ここでですね、非常に面白い言葉が出てるんですね。賜物はイエス様を信じるクリスチャン、そして聖霊の満たしを受けたクリスチャンが全て使うことができます。これはね、非常に重要な約束なんです。ですから、皆さんは賜物を使うことができるんです。ですね、皆さんを通して主は力と技を表されます。ですね。そしてですね、この中で重要なポイントが出てるんですね。それは何かというとですね、賜物を求めなさい。特に予言することを次にね、求めてることなんですね。こう熱心に求めなさい。こう言ってるんです。つまり、賜物のことをですね、熱心に求めるということは、実は賜物の成長の上に非常にこの重要なこう意味合いを持つものです。ですね。賜物があってね、賜物が皆さん使えますよ、あ、そうですか、ね。じゃあ試しにやってみようっていう、そういうレベルの方もいらっしゃると思いますね。でも皆さんね、主が言われてるのは熱心に求めなさい。そしてですね、熱心に求めることは、賜物の成長の大きなポイントとなっている。今霊下の試験を行っていますよね。で、霊下の試験をやっていてですね、だいぶ良くなってきた方々もたくさんいらっしゃいます。ね、それとやってみますとね、前回と変わらない方もいらっしゃいます。ね、最悪のケースはね、前回良かったのに今回は悪いっていうのがいるんですね。そしてですね、一つこう見えることがあるわけですね。何かというと、例えば、霊下の試験やなんかでも、
前回の試験から今回の試験に至るまで熱心に求めた人と求めてない人がなんとなく分かっちゃうんですよね。それ分かるでしょ、ね、で、そして熱心に求めた人はですね、確かにクリアしてきてるんですよ、いろんなことですね。で、この時はね、賜物を熱心に求めるということはね、実は私たちが賜物を持ち上げて非常に重要なこう意味合いを持つ。そして気をつけないといけないのは、日本の教会ではですね、ほとんど賜物の働きを求めていません。もちろん韓国の方がね、日本に作ってる教会とかなんかは結構求めてるかもしれませんね。いいですか、ね、アメリカのそういう系統の教会が来た時には求めてるかもしれません。少なくともアメリカ人 の宣教師とか韓国人の宣教師とかですね、日本の宣教日本の牧師とかそういうのはほとんど求めていけないんです。ですから皆さんね、賜物の働きっていうのはね、ごく少数の方々の手に委ねられているんです。まあ大きくこう働き始めますとね、一斉にたくさんの方々になると思いますが、しかしですね、この今の段階ではそうなんです。ですからね、皆さん非常に貴重である。そしてまたまず神様はですね、そういう方々を通して主の技を広げようとしているということですね。どうぞご覧ください。そしてですね、私たちがその賜物の働きを熱心に行うというのは非常に重要なことです。で、学ぶということはですね、やがてですね、賜物の働きを通して大きな働きが起こってきますとね、人が呼んできます。人が集まってきますね。そうしますとね、皆さんが教えていくわけですね。で、皆さんが教えていくときにですね、まあ、こういう問題が起こるわけですね。例えば、賜物は教会の賜物であって、そしてですね、吟味が必要である。教会の会の中に使いましょうとかね、こう言うわけじゃないですかね。そうするとね、こう聞いてるときにこう思うわけです。そんなの知ってるなと。ね、また言ってるかと。知ってるぞと。ね、ところでパンとあなた言ってごらんなさいって、何だったっけ、教会は何の賜物だったっけ、確か木原牧師が何かこう言ってたし、確かあそこで誰かが何か言ってたし、何をしようって言ったのかパーッと分かんなくなっちゃったりするわけですね。そういうこともないよ。で、それらの中で主はわざとね、栄光を表していくっていうことですね。どうぞ覚えておいてください。そして霊感ですね、練習をいたします。どうぞお出しください。はい、試験はしませんからね、心配しないと。急に短いんですよね。それで霊歌を歌いますのでね、こちらに合わせつつ霊歌を歌ってください。いいですか。霊歌っていうのは流れですから、精霊の流れでやるか自分の流れでやるかっていうことですから、自分の流れでやる場合ね、ぶつかっちゃったり、なんか変な風になっちゃったりこうしますね。ニューヨーク教会でちょっと頭のいい方がいらっしゃいましたね。まずね、みんなで霊歌を歌ってみてくださいって言ってね、霊歌を歌って、それに合わせてその流れを掴んでね、その流れにやって合格って人がいましたね。これは頭いいですよね。で、流れでですからね、精霊の導きによってやるってことですね。それじゃあ歌います。空高く舞い上がる花も香りのように今私のこの歌が天に届きますよ。 威厳で入って日本語でやりますからね。自然に出る方は日本語で自然にやってください。自然に出ない方は無理にでも日本語でやってくださいね。はい。空高く舞い上がる花の香りのように今私のこの歌が天に届きますように。